DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートゥナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るネットラジオです。皆さんこんにちは、 DJ 軍曹です。いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、前回予告しました通りドラゴンクエストミュージアムに行きましたので、その感想の回でございます。行かれた方いらっしゃいますでしょうか。今回ちょっと話の仕方をちょっと考えてまして、まだね、来月大阪で開催されるということで、あまりこうネタバレ的なことを言うとちょっとどうなのかなとちょっと思いまして、で今回はですね、ナビゲート点と、あとまあネタバレ感想編と、ちょっと前編後編に分けてですね、お話ししたいなと思います。でナビゲートの方はですね、まあネットに書いてあることをちょっと取り上げるだけですので、まだあれなんですけど、ネタバレの方は本当にネタバレありますので、これから行かれる方、もしくはネタバレ嫌だっていう、ね、方はですね、前半だけちょっと聞いていただければありがたいなと思います。では、よろしくお願いします。はい、というわけで、まずナビゲート編ですね。まあミュージアムでのね、ちょっと説明なんですけども、ドラゴンクエスト30年の世界と感動がここに。テーマは新たなドラゴンクエストの世界。シリーズ1から10までそれぞれを新しいコンセプトで再現します。ロド伝説が絵画となる画廊。天空シリーズのジオラマギャラリー。ゲーム要素で作られたアトラクションや巨大スクリーンでのシアター上映など、ミュージアムのために作られたここにしかないドラゴンクエスト30年の世界。ゲームで遊んだあの時の記憶とともに新しいドラクエの世界をお楽しみください。新たな冒険の旅へようこそ。という感じですね。はい。まあ、あと会場マップがありまして、ですね。で、まあ、チケットなんですけども、何種類かあります。当日券、前売り券の他にですね。もしかすれば大阪での開催もですね、同じような限定チケットがあるかと思いますのでご案内したいと思います。一つは特別先行体験チケット、メタルチケットですね。価格は4500円と。で、通常だと2800円ぐらいなんですけども、この限定版の場合は、スペシャルデザイン版メタルチケット、もう特別なチケットですね。それと、あと勇者の証コンプリートセット。勇者の証というのは、まあ、で会場出た後にですね、小さい各シリーズの主人公、いずれかの主人公の、まあ、イラストっていうか、デザインが、まあ、入った、まあ、勇者の証ってランダムでもらえるんですね、1枚だけ。で、それが、10種類全部もらえるというやつですね。まあ、それがついてるのが今は4500円ということです。で、次に朝チケットという、朝一で入れるチケットですね。これ、おすすめします。私これで行ったんですけども、これで行ったおかげで、すごい、渋滞というか、まあ、長くこう待つことがね、なくてスムーズに見ることができました。これもし、撮れましたら撮ることをお勧めします。あとはパーティー券というのがありまして、パーティー券というのは4枚で1万円というものです。ですので1枚あたり2500円と、まあ、300円浮くわけ、お得なわけですね。これも、まあ、値段的には、料金的にはおすすめかなと思います。次にですね、 フードなんですけども、いろいろございまして、9種類あるんですけども、その中で私が食べたものだけ、スライムの五目チャーハンと、ホイミスライムのパンケーキですね。はい、まあその2つなんですけども、まあどちらも美味しかったですね。他にもね、食べたいものがありましてね、バグダイワの肉巻きおにぎりとか、まあ、フライドポテトも食べたかったんですけども、ちょっと私昼にですね、別にちょっと食べたいお店があったがためにですね、ちょっと抑える感じでこの2種類だけにしました。はい、次にグッズなんですけども、グッズはですね、これから行かれる方は本当にネットで前もってからですね、下調べをしてからご購入をした方がいろいろ楽というか、まあ、早いかなと思います。で、私買ったのはですね、クッキーとあと図録ですね、図録とあとあれクリスタルアートを購入しました。で、クリスタルアートがまあちょっと一番高いやつで、まあちょっと奮発したんですけども、まあ、ロトの装備のやつと、天空城って2種類あるんですね。で、これ私はですね、ロト装備の方にしました。で、この商品に関しては、まあ、受注受付という形でお金を払って、ね、届くのは、10月の末。ちょっとね、手に入るのが先になるんですけども。まあ、ちょっと待ち遠しいんですけどもね。本当はあとはですね、 T シャツとかも買う予定、買いたかったんですけども、まあちょっと今回はまあ諦めました。はい、ナビゲートはですね、簡単ですけどもこんな感じでございます。はい、続きまして、感想ですね。ここから結構私ちょっと内容を深く掘り下げて、感想を言いたいと思いますので、ネタバレ色がかなりちょっと強くなりますので、ご了承くださいませ。まず入りまして、なんかオープニングシアターみたいなのがあります。それはだいたいまあ、2、3分ぐらいの内容なんで、で、それ、シアター終わると同時に、こう、扉が開いて、そこに待ち構えていたのが、ロト装備、1分の1スケールというもので、で、まあ、触ることはもちろんできないんですけども、結構間近で見ることができました。これ、もう、お金出すとしたらいくらぐらいなのかなと思うんですけども。40万、50万で済むのか、どうなのか、ちょっと気になるところですけども。ちなみにこちらのロト装備が、今年の7月14日に都内にある神社でお清めがあって、お清めされたそうですね。で、この公式図ログには、そのできるまでのね、メイキングが書かれていますので、ぜひこちらも見ていただければいいなと。思います。はい。で、続きまして、その次に見えるのが、ロトシリーズですね。のパビリオンがありました。で、こちらはですね、ロト伝説三部作に登場する数々のシーンが絵画として展示されていまして。で、こちらの絵画がですね、こう連作になってて、全体を通して壮大なロト伝説を追体験することができます。で、ここのね、すごく印象が良くて、本当にドラクエ3がやりたくなりました、私の場合は。なんかお金かかってる感もちょっとね、そのロト装備も含めて、かかってる感がしましたね。はい。 それで、その絵画なんですけども、これもね、公式ズログに載っておりますので、これも買われた方、そこもチェックしていただきたい部分でございますね。で、続きまして、天空の扉ということで、次のパビリオンがですね、ジオラマコーナーになっておりました。4、5、6の名場面をジオラマで再現されておりまして、ここもね、全部精巧に作られてまして、すごくですね、見応えがありましたね。で、私はですね、まあ、5がこの3部作の中で好きだったので、5のが特にね、印象に残りました。で、あとはですね、それ以降がですね、セブン、エイト、ナイン、テンってありまして、そこが大体、パビリオンじゃなくて、アトラクションになってましたね。で、そのアトラクションなんですけども、まずですね、セブンがですね、石板パズルということで、タッチパネルで、石板をうまく当てはめていきましょうというやつ。で、8が、スーパーハイテンション体験ということで、なんかこう、スクワットして、テンションゲージを貯めて、テンションを上げて、ギラスラッシュをしようっていうやつ。で、9が、祈りの世界樹ということで、世界樹の葉みたいなやつに願い事を書いて、壺に入れて、ね、お願い事すると、スクリーンにある世界中が反応するというやつですね。で、10が、ライブ映像が映ってたっていうことと、あとは、アストルティア写真館ということで、プレイヤーさんたちが撮った写真撮ってエントリーしたやつを投票しましょうというやつですね。これ、まあ、アトラクションって感じはあんまそんなないんですけども。で、これらのアトラクションは、ちなみに私はちょっとやりませんでした。で、次にあったのが、オールスター集結バトルシアターというやつでした。で、こちらがですね、世界を恐怖に陥れた魔王たちと歴代の勇者たちが時空を超えて対決と。ゲームではありえない熱いバトルが大迫力の巨大スクリーンで展開ということで、もう、魔王と歴代主人公のこう入り乱れ戦みたいな感じのやつですね。これがね、個人的にはもう、ベスト3に入るぐらいのちょっと、おすすめどころだったと思います。ここはちょっと詳しい部分はですね、あえて言いません。で、公式ズログに、そのくわ、あの、まあ、裏話というか、メイキングとかも書かれてますので、これも見どころですね。で、次にですね、庭園の扉ということで、まあ、食堂ですね。食堂というか、フードコーナーですね。で、フードコーナーはですね、こう、馬車っぽいね、コーナーで、こう、販売されてるというような感じで。そこでね、エコバッグも売ってたんですよね。モンスターキャラクターが、こう、かわいくデザインされたやつ。もうちょっとね、可愛くて、まあ、女性受けしそうな感じで、したね。で、そこにですね、同じくアトラクションがありまして、マネマネモンスター牧場ということで、スクリーンに映し出されたモンスターの真似をしましょうというやつですね。結構子供受けしてましたね。という感じでしたね。で、最後にですね、あれがあったんです。原画集っていうか、原画コーナーあって、で、一つが鳥山明さんの歴代パッケージイラストの原画ありました。 すごくこう力を感じさせたり、まあ歴史ももちろん感じることができまして、特にちょっと印象的だったのが4ですね。4はですね、ちょっと修正器使った後とかね、ちょっとあったりしました。で、あとは、堀井さんの開発資料ですね。今はこういう表現だけども、昔はちょっと違ってたみたいな感じのなのが、ちょっといくつか見受けられましたね。で、杉山先生のやつだと、序曲の、楽譜がありました。それもですね、結構印象的でしたね。こう、ぐしゃぐしゃ、あ、間違えた、ぐしゃぐしゃってやったような跡とかがいくつかあったりして。これも結構印象深かったですね。ということで。まあ、大体、こんな感じでございました。で、まとめとしまして、エンディングに入ります。はい、エンディングです。ということでね、これから大阪の方のミュージアム参加される方は、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。で、行かれる前にね、サイトを、公式サイトをご覧になって、そういうことは。おすすめ。本当にね、行ってよかったですね。これで多分ないと思うんですけど、東北開催がもし、年明けとか、そんな感じでありそうだったら、もしかしたら私、また行く、かもしれないですね。というぐらい良かったです。で、次回次回はですね、ちょっと、過去回を、振り返りたいと思います。私の今までのウォウウォの。で、今までちょっとね、喋り足りなかったこととか、足りないというか、喋り忘れたこととか、ちょっと結構そこそこありまして、これをちょっと補足する感じで、またお伝えしたいなということと、あと、ツイッターでたくさんの感想や、まあ、ご意見をいただきまして、こちらのですね、ご紹介をしたいなと思います。本当にたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。で、今回のですね、ミュージアムの感想も含めてね、いろいろ声を引き続きいただければと思います。ハッシュタグに、魚魚魚とつけて、書いていただけると、私のテンションがありますので、よろしくお願いします。で、次の週末がですね、3連休で、その時が、まあ、東京ゲームショーやってるシーズンっていうか、日なんですね。で、その時に、ドラクエ10のね、情報が何らかしらありますので、その話もですね、話の回というか、そういったのも作りたいなと思いますので、できれば今週末、今度の3連休で、2回配信。よろしくお願いします。では、今回この辺で、失礼いたします。さようなら。